ですけれども、本当に短い時間で結構ですので、ちょっと換気の方をお願いいたします。それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所はヨハネの福音書3章15節からです。3版をお持ちの方は177ページ、2017年版をお持ちの方は180ページになります。ヨハネの福音書3章16節になります。それでは読みいたします。ヨハネの福音書3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。で、本日はこの箇所から、不動先生に神の愛と永遠の命と題してメッセージしていただきます。お願いいたします。
改めて皆様おはようございます。本日はオープン礼拝ということで、ご一緒にこの時間を過ごせることに心から感謝をいたします。一言お祈りを持って始めさせていただきます。父なる神様、今日皆さんと共にあなたの言葉である聖書に耳を傾けるこの時間が与えられていることに感謝いたします。どうか私が語る言葉ではなくて、神様がお一人お一人の心の内に語りかけてくださいますように、よくわかるように、聖書のことがよくわかるようにどうか助けてください。すべてお委ねしてイエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。キリスト教会が大事にしているものの一つの中に、聖書というものがあります。聖書はこう分厚いんですね。これ2000ページもあります。なかなか全部読むのは大変なことかもしれません。また聖書の一番古く書かれた場所、最初の創世記っていうところなんですけれども、この創世記は約3500年も前に書かれているんですね。一番新しい最後のところでさえ、もう2000年も前に書かれています。時代も文化も違う時に書かれたものなので、どうも読んでもいまいち分かりにくいということが、あるんですね。特に最近はショート動画っていうものがすごく、流行っているというか見られています。すぐに分かるものであるとか、瞬間的に得られる情報というものが今の時代には求められているのかもしれません。そういうことであれば、なかなかこの分厚い聖書というものはますます読まれなくなってきているということなのかもしれません。そういう中で本日はこのヨハネの福音書の3章16節というところを開かせていただきました。このヨハネの福音書3章16節には、分厚い聖書が私たちに伝えたいことの中心部分が表されているのだとこう言われている箇所です。もちろんこのヨハネ3章16節に聖書が伝えるすべてが言われていることということではありません。しかし、その聖書が言いたいこのことのエッセンスがこの箇所に凝縮されている、そういう箇所になります。2年前のことになりますけれども、私の妻のお父さんが天に召されるということがありました。お父さんが召される前の日です。前日にイエス・キリストを信じて、お父さんは天の御国へと旅立っていきました。前日だったので、だいぶ弱っていた、意識もなくなっていた頃です。その時に私が父にお伝えしたことは、やはり聖書の中心部分でした。つまり、イエス様助けてくださいと心から叫ぶならば、永遠の命を得ることができる、そして天の御国、 天国に入ることができるんだということをお伝えしました。聖書の中心部分です。もし私がその時に、私ちょっと生真面目なところありますので、聖書の全部を伝えなければならないと、まず創世記というものがあって、神様が世界を作ったんだよと、でも人間は罪を犯して神様を離れてしまって、そこからアブラハムという人が選ばれて、これずっと続くんですね。もしその全てを説明しようと思ったら、おそらく間に合わなかったというか聞けなかったと思います。本当に大事なことは、今日ここヨハネ3章16節に言われている中心的なメッセージがあるということです。今日は少しだけ時間がありますので、このヨハネ3章16節に少し説明を加えながら、ご一緒に見ていきたいと、そのように思っているんです。まず今日このヨハネの3章16節から見たい一つ目のことは、プロジェクターお願いします。神様が、これじゃないですね、ごめんなさい、入ってなかったか、はい、いいです、ごめんなさい、入れ忘れてました。まず一つ目に今日お伝えしたいことは、その前にしといてください、はい、もう一つ前ですね、はい、一つ目にお伝えしたいことは、神様が世を愛されたという部分ですね。ヨハネ3章16節にありました、神様が世を愛されたという部分から見ていきたいと思います。子どもの質問の一番ですけれども、なぜ神様は世を愛されたのでしょうか。なぜ神様はこの世、もちろん私たち人間も含まれますけど、なぜ世を愛されたのでしょうか。それは神様がこの世をお作りになられたので、神様がこの世を創造されたので、それだから大切にして愛されているということになります。私たち自身のことを考えても、偶然拾ったものというよりも、やはり自分で苦労して手に入れたもの、これを私たちは大事にしたり、愛する愛着を抱くものではないでしょうか。聖書はこの世界というものは神様がお作りになられたものなのだと、決してこの世界は偶然にできたものではないのだと、そのように教えています。偶然にできたものではなくて、神様によって作られたからこそ、私たち一人一人の存在には意味がある、すべてのものには目的がある、無駄なものは一つもないんだと、そういうことが言えるわけです。神様が世を愛しておられる、そのことは一体どのようにしてわかるでしょうか。愛というものはどれだけ相手に犠牲を払っているのか、どれだけ相手に犠牲を払っているのかということによって、愛は明らかにされます。神様が私たちに与えてくださっているもの、いろいろあると思いますけれども、例えば一番身近なものでは酸素というものがあるかもしれません。酸素が供給することがなくなれば、当然私たちは全く生きていくことができなくなってしまいます。人間が1日にどのぐらい酸素を消費しているのか、少し調べてみましたが、体の大きさによって違うそうですけど、ほぼ2000リットル1日に酸素を消費するそうです。2000リットルといってもちょっとピンときませんよね。そこで昨日札ドラに行ってみたんですね。酸素缶ってこう売ってますよね。どれぐらいなのかなと思ったら、これぐらいの缶で5リットルっていうふうに書いてありました。酸素缶5リットル、880円、結構高いんですね、酸素ってね。売ってました、たくさん。5リットルで880円、つまり私たちは1日に、2000リットルなので35万2000円分の酸素を、消費している、供給していただいているということになるんです。 もし神様から毎日35万2000円分の請求書が来たら、私たちは到底生きていくことができないものです。神様は無料で人類全員に、また動物にもですね、酸素を与えてくださっています。しかし、まあ、私もそうですけれども、酸素が与えられてありがとうございますと神様に言うことはほぼないんですね。当たり前のように過ごしてしまっています。もちろん酸素だけではありません。光も必要ですし、水も必要ですし、私たち生きていくための環境たくさんあります。すべては神様が与えてくださっているもの、神様が世を愛してくださっているということの具体的な表れということができます。渡辺和子さんという、まあ、シスターがおられるんですね。お聞きになったことあるでしょうか。あの、置かれた場所で咲きなさいというあの本が大ヒットしました。その渡辺和子さんという方が神様の愛についてこのように言っておられるんですね。お願いいたします。神様の愛について。愛するということが起こると、そこには愛された人が生まれます。愛された人は自分の価値に気がつき、愛してほしい、愛してほしいという愛情飢餓から自由になり、他の人を愛するものとなります。そしてそこにはまた愛される人が生まれていく。こうして世の愛が、こうして愛が世の中にあふれていきます。では一番最初に愛されなくても愛することができたのは誰でしょうか。それは愛そのものである神様からすべてが始まったのです、とこのように渡辺和子さんが言っておられました。神様がまず世を愛してくださいました。それで私たちは今こうして生きていくことができているんだということが一つ目のことになります。それでは二つ目のことです。二つ目に、神様は私たちが滅びることなく永遠の命を持つことを願っておられるんだという、このことを見ていきたいと思います。滅びることなく永遠の命を持つため、子どもの質問の2番ですけれども、聖書が滅びというとき、それは何を意味しているでしょうか。また聖書が永遠の命というとき、それはどういうことを意味しているでしょうか。聖書の言う滅びというのは、命の源である神様から離れることですね。神様から離れることを聖書では滅びとか死と表現しています。反対に永遠の命というのは、神様と共にいること、神様と共に生きていくことを聖書では永遠の命と、そのように言っています。皆さんには大変お世話になった方という方はおられるでしょうか。お世話になった方、まあ、学校の先生であるとか、会社や部活の先輩とか、まあ、友人とか、いろいろいると思います。少なくとも一人は、まあ、お世話になったなという方が思い浮かぶのではないでしょうか。もし大変お世話になっているのに感謝もしない、その人のことを尊敬もしない、その人のことをむしろ軽く見ているということが起きると、どうなるでしょうか。当然その人間関係は悪くなってしまうと思います。もしその人が目上の人であるならば、怒りを買うということもあるかもしれません。それでは私たちは大変お世話になっている神様との関係はどのようなものになっているかと聖書は言っているでしょうか。神様との私たちの関係はこのようになっていると言われているんです。ローマ人への手紙の1章18節と21節にこう言われているんですね。というのは、 不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからです。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。聖書には罪という言葉が782回も出てきます。教会に行くと罪罪罪罪言われて、なんだか嫌だなと、そういう経験をなさった方もいるかもしれません。まあ、聖書が罪っていうことを言うときには、もちろん殺人とか盗みとかそういう犯罪のことを表す場合もあるんですけれども、基本的に聖書が罪という場合は、まあ、ここに言われていることですね。神を神として崇めないこと、そして神様に感謝もしないこと、神様を認めないことが聖書の言う罪ということの意味になります。それで私たち皆神様との関係は悪くなっているんだと、神様から遠く離れてしまっているんだと聖書は教えるわけです。つまり私たち命の源である神様から離れてしまっている状況、まあ、先ほどの言葉で言えば滅びであり死の状況にあるんだと聖書は教えているわけです。宗教という言葉があります。宗教という言葉は英語で、レリジョンと言いますね。発音合っているかちょっと自信ないんですね、今日はネイティブの方がいらっしゃる。レリジョン、宗教です。で、このレリジョンという言葉の元の意味は、再び結ぶという意味があるのだそうです。再び結ぶという意味です。つまり切れてしまった神様と人間との関係を再び結び合わせるためのもの。キリスト教信仰の中心はまさにここにあります。聖書が教えていることの中心もここにあります。私たちは誰でも時に自分は何のために生きているのかが分からなくなりそうになります。また誰でも人を愛せなくなったり、人を許せない、受け入れられなくなる時があります。こんな自分は生きている意味がないのではないか、価値を見出せないということも起こります。そういう時に私たちが思い出すべきなのは、自分は命の源から離れてはいないだろうか、愛の源である神様から自分は離れてはいないだろうかということではないでしょうか。ちょうど携帯の充電器をこうコンセントにつなぐように、私たちも神様とつながる必要があるということです。もし心の中に何かを感じたときには、そのことを考える必要があるのかもしれません。それでは、3つ目のことです。それでは神様との関係を回復するには、私たちはどうすればよいのでしょうか。聖書はどのように教えているでしょうか。ヨハネの福音書3章16節、もう一度お読みしたいと思います。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。子どもの質問3番です。ここにどういう人が滅びないんだと、永遠の命を持つんだと言われていますか。どういう人が滅びないで永遠の命を持つでしょうか。御子、これイエス・キリストのことですけれども、イエス様を信じる者が滅びないんだ、永遠の命を持つのだと、このヨハネ3章16節は 私たちに教えています。時代劇でですね、時代劇ってあまり見ないですね最近。そういえば若い方はもちろん見ないかもしれませんけど、時代劇の中にお手打ちっていうシーンを見たことはあるでしょうか。お手打ちって言ってバサッとねこう切るんですね。例えばですけれども、使用人の人が、お手伝いさんがご主人様の部屋を掃除しているとします。その時にご主人が大事にしている家宝の壺をこうガシャーンと割ってしまうんですね。その時お手伝いさんは、あ、どうしようと、到底自分では弁償することができないということになります。その時ですね、お手打ちって言ってこう刀でバサッと切られるんですね。つまりお手打ちというのは何かというと、命をもって弁償すること、死をもって償うということが、このお手打ちということの意味です。私たちが神様を認めないこと、神様に感謝せず、神様を侮辱するということは、お手打ちの罪に相当するのだと聖書は教えています。それほど神様を、まあ、無視する、侮辱するということは大きなことなんですね。私たち全員本来は神様の怒りを受けて、死をもって償いをしなければならない、そのようなものでした。しかし同時に神様は私たちを創造したお方です。親のようなお方です。何とかして私たちを救い出してあげたいと、そのように願っておられるお方でもあります。それゆえ神様はご自身の御子であるイエス・キリストをこの地上に遣わしてくださいました。私たちではなくイエス様が十字架にかかられることによって、私たちの罪を許して、私たちとの関係を回復しようと神様は願ってくださいました。私たちは自分を愛してくれる人、自分を受け入れてくれる人のためならば大事なものを差し出すということができるかもしれません。しかし神様は、神を認めない人、感謝もしない私たちのために最も大事な愛する御子イエス・キリストを差し出してくださいました。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つこと、これが聖書の、この分厚い聖書が伝えたい最も中心部分のメッセージということになります。私は神様を認めてきませんでした。神様に感謝もしてこなかった、礼拝もしてこなかった。そのようにしてイエス様と一緒に神様のもとに行くならば、神様は私たちのことを愛してくださっていますので、全ての罪を許して関係をもう一度結び直してくださいます。つまり永遠の命を与えてくださいます。教会では毎週このようにして礼拝を捧げするんですね。で、その意味は何かというと、まず神様に感謝をお捧げすることです。そしてこの礼拝の中でもう一度私たちは生きる目的を神様からいただいて、また神様から愛をもう一度いただいて、日々の歩みへと向かっていくということをしています。この一週間の始めがあって、私たちは神を愛し、隣人を愛し、そして自然を愛するという、そういう人生を送っていくことができるのだと聖書は教えているのです。今日は最後にですね、一冊の絵本をご紹介して、終わりにしたいと思っています。はい、これ、命をいただくっていう絵本なんですね。 ちょっと長いんですけれども、お読みしますので、どんどんプロジェクター送っていってください。はい、じゃあ早速お読みいたします。命をいただく。坂本さんは食肉加工センターに勤めています。牛を殺してお肉にする仕事です。坂本さんはこの仕事がずっと嫌でした。牛を殺す人がいなければ牛の肉は誰も食べられません。だから大切な仕事だということは分かっています。でも殺される牛と目が合うたびに仕事が嫌になるのです。いつかやめよう、いつかやめようと思いながら仕事をしていました。坂本さんの子供は小学3年生です。忍君という男の子です。ある日小学校から授業参観のお知らせがありました。授業参観は社会科のいろんな仕事という授業でした。先生が子どもたち一人一人に、お父さんお母さんの仕事を知っていますか、どんな仕事ですかと尋ねていました。忍くんの番になりました。坂本さんは忍くんに自分の仕事についてあまり話したことがありませんでした。なんと答えるのだろうと不安に思っていると、忍くんは小さな声で言いました。肉屋です。普通の肉屋です。坂本さんはそうかとつぶやきました。坂本さんが家で新聞を読んでいると、忍くんが帰ってきました。お父さんが仕事ばせんと、みんなが肉ば食べられんとやね。なんで急にそんなことを言い出すのだろうと坂本さんが不思議に思って聞き返すと、忍くんは学校の帰り際、担任の先生に呼び止められてこう言われたというのです。坂本、なんでお父さんの仕事は普通の肉屋て言ったとや。バッテン、かっこ悪かもん。一回見たことがあるバッテン。血のいっぱいついてから、かっこ悪かもん。坂本、お前のお父さんが仕事ばせんと、先生も、坂本も、校長先生も、肉ば食べられんとぞ。すごか仕事ぞ。忍くんはそこまで一気にしゃべり、最後にお父さんの仕事はすごかとやねと言いました。その言葉を聞いて坂本さんはもう少し仕事を続けようかなと思いました。ある日、一日の仕事を終えた坂本さんが事務所で休んでいると、一台のトラックが食肉加工センターの門をくぐってきました。坂本さんが明日の牛ばいねと思って見ていると、助手席から10歳くらいの女の子が飛び降りてきました。そしてそのままトラックの荷台に上がっていきました。坂本さんは危なかねえと思って見ていましたが、しばらく経っても降りてこないので心配になってトラックに近づいてみました。すると女の子が牛に話しかけている声が聞こえてきました。みーちゃんごめんね、みーちゃんごめんね。みーちゃんが肉にならんとお正月が来んて、じいちゃんの言わすけん。みーちゃんは売らんとみんなが暮らせんけん。ごめんね、みーちゃん。ごめんね。そう言いながら、一生懸命に牛の腹をさすっていました。坂本さんは 見なきゃよかったと思いました。坂本さんは家に帰り、みーちゃんと女の子のことをしのぶくんに話しました。お父さんはみーちゃんを殺すことはできんけん、明日は仕事を休もうと思っとる。その夜、いつものように坂本さんはしのぶくんと一緒にお風呂に入りました。しのぶくんは坂本さんの背中を流しながら言いました。お父さん、やっぱりお父さんがしてやった方がよかよ。心の中人がしたら牛が苦しむけん、お父さんがしてやんなっせ。会社についても気が重くて仕方ありませんでした。少し早く着いたので、みーちゃんをそっと見に行きました。坂本さんが、みーちゃん、ごめんよ。みーちゃんが肉にならんと、みんなが困るけん。ごめんよ。と言うと、みーちゃんは坂本さんに首をこすりつけてきました。それから坂本さんは、女の子がしていたように腹をさすりながら、みーちゃん、じっとしとけよ。動いたら急所を外すけん。そしたら余計苦しかけん。じっとしとけよ。じっとしとけよ。と言い聞かせました。牛を殺し解体するその時が来ました。坂本さんがじっとしとけよ。みーちゃんじっとしとけよ。と言うと、みーちゃんはちょっとも動きませんでした。その時、みーちゃんの大きな目から涙がこぼれ落ちてきました。坂本さんは牛が泣くのを初めて見ました。そして坂本さんがピストルのような道具を頭に当てると、みーちゃんは崩れるように倒れ、少しも動くことはありませんでした。後日、おじいちゃんが食肉加工センターにやってきて、しみじみと言いました。坂本さん、ありがとうございました。昨日あの肉ば少しもらって帰って、みんなで食べました。孫は泣いて食べませんでしたが、みーちゃんのおかげでみんなが暮らせるとぞ。食べてやれ。みーちゃんにありがとうと言って食べてやらな。みーちゃんがかわいそかろ。食べてやんなっせ。って言うたら、孫は泣きながら、みーちゃん、いただきます。おいしか。おいしか。って言うて食べました。ありがとうございました。坂本さんはもう少しこの仕事を続けようと思いました。ここまでになります。午後からはバーベキューするのにね。この話はどうなんだろうと、すごく迷ったんです私。でもそういうことなんですよね。これ本当に大事なことなんです。私たち人間は命をいただかなければ生きていけない、そういう存在なんです。動物もそうですし、植物だって命があります。また人の助けを借りるとか、人の時間をいただくということもそうだと思います。その私たちの命のすべて源はどこから来ているのかというと、それは神様から来ているんだと聖書は教えています。この神様の命を当たり前のようにしていただいていくのか、それとも神様に感謝をして礼拝しながら生きていくのかということです。ぜひですね、イエス・キリスト、御子イエス様を通して神様との関係を回復させていただいて、命に満たされた人生、そして 愛に満たされた人生を私たちみんなでこう送っていきたいと、そのように願うところです。それでは最後にお祈りをして終わりにしたいと思います。神様、あなたは私たち一人一人を目的を持って創造してくださいました。そして今日も命を与えてこの世に生かしてくださっています。しかし私たちはそのことがいつの間にか当たり前になってしまい、神様を認めることなく、感謝もすることなく生きてしまうものです。どうぞイエス様の十字架の犠牲によってこの罪を許してください。そしてもう一度神様と共に生きていくことによって、私たちが命にしっかりとつながって、そして愛をいただきながら良き人生を皆で送ることができますように、これからも毎週私たちを神様のもとへと導いてくださるようにとお願いをいたします。今日のこの時間に感謝をして、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。